建築系ラジオです。それではですね、まあ、いよいよその幅さんの方からですね、まあ、僕の方ではちょっとその幅さんの方に本と空間みたいなテーマで、幅さんがされていることはおそらくそのブックディレクターであり、かつその最近のこう、まあ方向性では今度はその空間そのものを演出されるようなそういう方向に動かれているんじゃないかと思うんです。で、つまり本をセレクトすることからさらに空間を本によって演出するみたいな、例えば新宿の、ブルックリンパーラーでしたっけ、あそこも幅さんされたっていうのを聞いて、一回そこちらでちょっと打ち上げで一度行かせていただいて、
そこをわざわざ選んでやったんですよ。
あとはその中村さんの本屋さん見せていただくときに、やっぱりこう、まあ、ディケードごとにこう本を選ばれて、その時にすごく面白いなと、分かりやすいなんで、しかも中村さんのこう空間となんかすごいマッチした本のセレクトだったんじゃないかなという気がしまして、で、まあ、その幅さんの方から、まあ、最近のこう活動とかこれからの、その、まあ、本の可能性みたいなことも含めてお話しいただければと思います。はい、よろしくお願いします。
ブルックリンパーラー行っていただいてありがとうございます。まあ、先週の、先週、前回の段階ではその空間プロデューサーやなどと褒めていただいたんですけれど、僕は実はあんまりそんな気持ちはなくて、やっぱりまあなんだかんだで本屋だと思ってるんですよ。ただその本屋さんがなかなか本を届けられない、売ることができないっていう時に、その空間っていうのがやっぱり効果的にまあ力を発揮するんじゃなかろうかっていう、そういう意味でやらせてもらっ、その空間もちゃんと気にするべきだ、まあ、要は既存の本屋さんというのは、まあ、いわゆる本棚、あれは、まあ、丸善さんだったり、まあ、いろいろな日販さんが運んできてくれたりとか、まあ、すごく安い廉価で棚は準備してくれるんだけど、まあ、じゃあ果たしてそれが正解なのかどうか、その本を売るために正解なのか、その本を届けるために正解なのかどうかっていった時に、まあちょっと違うかもしれないと思って、それでまあいろいろな場所でやっております。ただまあ例えば、まあ空間を作る、まあ建築のねラジオなのでそういう話になるなら、実は僕はあまり空間を作るというか、まあとにかく本をで、やっぱり僕読め読めって言われて手に取ったもって基本的に残らないと思ってるんですよ。自発的にやっぱりその読みたいと思わせる、その好奇心をどういうふうに誘発するのか。だから実は本屋さんができることって、ものすごく面白そうな雰囲気を称えてそこに配置するってまでしかできなくって、そこで手を伸ばさせてレジまで持って行って、レジ待ちの時にいらねえって返されずにお金とこう交換するっていうのは、やっぱりそれはその買う方のこう強い意志というか、そこをやっぱりがないと、まあなんていうのかな、本が売れない。だから逆にその、まあ、読む気になるというかね、自然にそういうような風になってしまうような環境を整えるっていうのが正解かもしれません。例えば今年やった仕事でゴールデンウィークに僕ミッドタウンという商業施設の裏手の芝生のところでパークライブラリーっていう貸本の、イベントをやりました。そこでは、まあ、通常はそこの芝生入れないんですけれども、その期間だけは入れるんですよ。で、まあ、通常入れないだけあって、すごいよく調教されたいい芝生にですね、なんかゴロンとなって、で周りにこうなんだ焼きそばとかカレーとかビールとかワインとかの屋台も出ていて、でそこで本を読んでもらおうと。で僕たちは本棚を準備したわけじゃなくて、ピクニックバスケットを50個準備して、でそこに3冊の本と敷物を選んで置いといたわけです。で3冊の本と、まあ、敷物で、まあ、ワンセットを借りてっていただくなんですけど、一つ一つのセットにこう名札をつけて、まあ、例えばなんかこんなところに行きたいなみたいな名札の、まあ、中にどういう本が入ってるのか示唆されるようなセグメントというか、で、まあ、なんだ、所持用のいつかは行きたい200の絶景みたいな本が入っていて、残念ながらゴールデンウィーク都内で過ごしている輩に次の旅先を考えてもらおうとか、まあ、いろいろな思いはあるんですけど、それ50個準備したら1日に実は8回転ぐらいして50個の、だから計算するとなんだ1200回ぐらいその本を手に取ってもらえる機会があったんですけど、実はその、まあ、何割かは分からないんですけど、ただ本好きで本当に来た方もいれば、中にはね、なんだ敷物がタダだから借りてく人もいるんですよ。だから最初敷物目的でバーッと芝生に敷物を広げて、で本なんかこう四隅の重しですよ、 でその方はビール拾い買いに行ってとかなんかカレー買いに行ったりでね、コロッとなってずっと寝て、まあ商業施設としてはとにかくお客さんの滞留をまあ伸ばすっていうことが大目的だからそれはそれでいいんだけど、まあ僕たちとしてはまあなんだろうな、敷物の重しかっていう気持ちもありつつ、ただその時にやっぱりまあ気持ちよくこう寝てて目の前に紙束があるとピッとこう開いてみたりとかしたくなるじゃないですか。それはまあ酔っ払って気分がいいとか風が気持ちいいとか、なんだろう、芝生の匂いがいいとか、まあどういう要素かわからないんですけど、でまあ実際インタビューとかユーザーにしてみるとね、僕驚いたんですけど2年ぶりに本開きましたっておっちゃんが言ったんですよ。でまあやっぱり本の世界にいる我々からすると2年間開いてなかったんだっていう驚きもあるし、ただ一方でそれは言い換えると2年ぶりに開いてもらえてよかったなみたいな気持ちにもなったというか、実はなんか世の中からまあフェアにというか、まあある人にとっては本っていうのはそういうような2年ぶりに開くような位置づけだっていうこともやっぱり僕は直視しなきゃいけないと思っていて、だけどまあ一番最初に言ったようにそういう人たちにとってもこうペラッと開く、何か開きたくなるような、それはビールの力かもしれないし芝生の匂いの力かもしれないし風の力かもしれないし敷物の力かもしれないんだけど、でもやっぱりそれで僕は開かせたっていうことがまずすごく重要だと思ってるし、だからこういうブルックリンパーラーみたいなこういうお店とかも作るの全くそれと同じ考え方ですよね。なんとなくまあなんだろう、本ってどうしても日本だと神聖視されすぎているところが大きいっていうんですかね、なんかこうなんか襟を正してね最初からきっちり読んでとか、読んだからにはなんか売るものがないといけないとか、なんか本途中でやめたら本に負けたみたいな感じがあるとか、なんかすごく神聖視されすぎてると思うんだけど、僕はもうちょっと本の読み方の自由というかね、途中でやめる読書も一つの読書だし、かいつまんで、まあ、好きなとこだけ読むのも読書の一つだし、酒飲みながら読む読書だって読書の一つだと思うし、もう少しその読み方を自由にしたいっていうふうに考えた時に、まあ、既存の本屋さんの空間ではなくってもう少し違ったシチュエーションでそれをまあ届けてみたらどういうまあ反応が起こるんだろうかって思いながらいろんなお店をやってますね、はい、
ありがとうございます。じゃあ羽場さんにはこういろいろ聞かれたいこともあると思う、僕から簡単に短く一つだけなんですけども、羽場さんがこうされている仕事の中で、こうまあ、建築的に言うとですね、こう新築物件が多いのかこうリノベーションが多いのか、つまり新しくこう本屋さんを作るときに羽場さんが関わられる、ケースが多いのか、それともその、既存の本屋さんを、まあ、その本の並べ方を一新しようみたいなときに羽場さんが関わられる機会が多いのか、どちらが多いんでしょうか。
そうですね、今のところ新築の方が多いですね。それは多分世の中の本に対する予算の組み方みたいなので、もうすでに走り出してしまっているものにそれの手こ入れで大きな予算を組めないとか、まあ、現実的な問題も大きいと思います。あとは、まあ、実は難しいのはこう単純にその並べ方変えるだけとかで何かが抜本的に新しく昨日と違った本屋さんになるかというとまたちょっと違う気もして、正直言って僕たちもゼロから一緒に考えた方がやりやすい。ただまあやっぱりそうするとかなり厳密なところまでをまあその建築家さんと相談できるんですよ。僕らはプロじゃないんだけど、例えば新宿の大阪の阪急の梅田の阪急のお店とかを作ったとか、やっぱり滞留させたいから最初床 P タイルだったんだけど、やっぱこれカーペットにしたいです、ね、ちょっと掃除が大変かもしれないけど毛足長くしたいとか、ここはどうしても一番目立つアイキャッチになる棚だからどうしても月板でやってほしいとか、やっぱりそういうこととかを話しながらやっていく。ただ別に僕はその空間を作りたいっていうよりはまあとにかく読みたくなっちゃうみたいなね、そちらが重要だとは思ってますけれど、
まあ、本屋さんのオーナーさんじゃなくて、建築家と、まあ、打ち合わせする方が多い。
そうですね、逆にもう本屋さんのオーナーとのそういうコミュニケーションは一番最初の段階でかなりクリアにしておかないと、うん、売れませんよから始まって大変ですよ本屋とかもうそういうビジネス的なところから始まって、で安全に任せていただいてからディテールに入って、そこのディテールの部分でやっぱり大きな何て言うんですか力になってくれるっていうのはやはり建築の力っていうのはあると思いますけれどね。
まあ、今のこの三者の関係だと建築家はまあ間に入っている形ですよね。
そうですね、
う
ん、
なるほど。
ただまあ中村さんとかも
僕がまあその渋谷のお店とかやり安かったのは基本的にあの人もまあ本好きみたいで、で要はどういう時に本を買いたくなるかとかね、その まあ、シチュエーションみたいなのを想像しながら、このポイントだと、その本を買う行為に関してポイントで語ってくれることが多かったので、うん、そういう建築家の方とはすごく僕はやりやすかったです。つまりそれこそレジの前に平台とかなんか物が置きやすいところあったら、これ返す人いるよねとか、僕もそういう記憶あるんですけど、これやっぱりやめとこうかな高いしとかね、そういうなんか細かいポイントを積み重ねながら、あのやっていけるっていうとか、まあここで座れたら楽だよねみたいな基本的なのもあるし、そういうのはやっぱりありますね。
ありがとうございます。多分その幅さんの活動とかを坂根さんとか非常にこう注目されてるんじゃないかと思うんですが、坂根さんからいかがでしょうか。
うん、でちょっとまあ、もうそのリアル書店にいるっていうところからちょっとまああんまり聞きづらいんですけども、経営的な面までちょっと突っ込んで聞きたいんですけども、その実際僕フェアをやってて、で僕そのフェアでいろいろ頭あの使っていろいろ考えてるんですけど、なかなか売り上げっていうのがこのフェアだけで、あ売り上げ出たなって、これで店支えていくなっていうところまではなかなかいかない。やっぱりその既存の図書館型って言われているもう数多く置いてお客さんに選んでもらうっていうやり方のところでなんとか売り上げは稼いで、プラスアルファの集客力みたいなのその二次効果っていうか、そういう形としては企画だなっていうのは使えるんですね。ただそれで売り上げを達成しろって言われた時に非常に強くて、でちょっとそのあたりをもうちょっと聞きたいんですけど、幅さんが前のその週刊読書人の記事の時に老人ホームでしたっけ、
脳卒中のリハビリ病院
ですね。で要するにその本の売り上げを出せっていう制約じゃないところにも本を紹介できる場所っていうのはやっぱりあって、まあ、それが学習塾だったりもするし、そういう施設だったりとか、そういうところの活動をちょっともうちょっとお聞かせしたい。
やっぱり純然とした本屋さんを作る、一番最初六本木ヒルズの蔦屋さんの選書をやらせていただいた時とか、その後まあブック246という、まあ、旅の本屋さんを青山一丁目に作った時、そのまあ2000あれが伝えば2003年だ3、4年だったと思うんですけれど、六本木ヒルズできたの、その頃に比べてやっぱり純然と本だけを売るお店を作ってくれっていうお仕事はやっぱり少なくなってるのは確かです。で実際蔦屋とかは売り上げに関しては問題なく今回ってるとか、ただやっぱりあの規模があるからっていうところはありますよね。ただブック246はブック246で10坪なんですけれど、まあ10坪で月あそこは300目標にやってるんですよ、具体的に言うなら。でまあそれはなんとかまあ1日10万円っていう。でたまに厳しい時はやっぱりあとは雑貨の力を借りたりとかもしますね。具体的に言うとフライタグというトラックのフォローをこう再利用したバッグとかは本に比べて単価が急に2万円とかが平気で売れちゃう飛び道具みたいなものをどうしても厳しい月とかによってやっぱりもう厳しい月は分かっているので、そういう時には投入したりですとか、その辺でやっぱりバランスは取るようにしています。あとまあもう一つその本を売らない現場に置いてというその図書館的なところですか、それもやっぱり増えてはいます。でまあそうなると売らなくていいから気が楽かっていうと、逆にもっとその精度みたいな部分が求められるので、それはそれでまた違った大変さがあります。ただ僕は本を選ぶときに基本考えているのは、自分の好きな本を持っていてもおせっかいにしかならないっていうふうに思っているので、基本的にやはりまあインタビューをすごく取るんですね、時間をかけて。脳卒中の病院でいうと本当に患者さんに何十人と聞いて、ドクターにも聞いて、ナースの方にも聞いて、ヘルパー的な役割にもの方にも聞いて、かなりそのあたりは声を聞きながら、まあ、本を選ぶ。まあ、そうすると要は本で読んだ脳卒中というその概念みたいなものが僕の中でちゃんとこう身を結んでくるというか、だんだん分かってくる。やっぱり最初はとにかく時間があるだろうと思って、なんだろうな、長い本今読みましょう、失われた時読みましょうよみたいなノリだったんですよ、本当に今しかないぐらいの。そしたらやっぱりまあ症状によってはやっぱり持久力全くないから、文章なんてとてもそんな長い時間読む気にならない、じゃあなんだ文章読めないなら行間読ますしかないっつって、詩とか短歌とか俳句持ってったりとか、そもそもこうページをめくること自体が行為としては悪くない、こういう細かいもの、指先の感覚で、じゃあ中のテキスト情報じゃなくて開くことそのものに意味のある本で、まあポップアップとか、あとフリップブックというパラパラ漫画、 パラパラは特に自分の手がこうどういうふうに動いているのかが即可視化できるっていう意味ですごくあれはいいっていうことが分かって、それでまあ世界中のいろんなパラパラ集めたりですとか、あとはやっぱりそのまあテキスト読めないからまあビジュアルに頼る。ただビジュアルでもただ漫然と持っていくというよりはやっぱり大阪ならではの、それこそ年代的にも万博の記念公式記念写真集とか持っていかれるとやっぱりすごく当時のことを話してくれたり、うん、85年の阪神優勝の写真集を持っていくともう掛布とバースと岡田についてのクリーンアップについて語り出したりとか、やっぱそういうことはあるわけですよね。ただ僕の選書の場合はその全国のあまねく脳卒中 のリハビリテーションのためにというよりはやっぱりそこであったその人のためだけには選べますっていう側面が強いと思います。もちろんそのさっき言ったようなこう開くことそのものに意義があるとか行間をどういうふうに読ませるかっていうその共通で、まあ、残る骨格みたいなのはある程度残るんだけど、やっぱりそれをパッケージ化して名古屋にそのまま持っていってもドラゴンズファンは阪神の方がって入ってると怒っちゃうわけで、うん、やっぱりそのあたりのこうビジネスとしてなんていうんですかね、パッケージ化がしにくい難しさもありますし、逆にその顔が見えているだけ、届けた人の顔が見えるだけにそのやりがいもあるというか、あと会社の収益構造としては僕たちは基本的にその企画費みたいなものをいただいていて、それがベースにはなっています。あの一番最初のイニシャルの企画費というところですね。でオープンした後は、まあ、売上のパーセンテージだったりですとか、あとはまあなんて言うんだろうな、まあそれは固定だったりとか、そこをまあ週何回通って本棚直してとか新刊発注してとか、そのケアの部分で金額をもらっているっていうところはもう、まあ、その両輪というような形でやってます。
ありがとうございます。中澤さんは、まあ、以前は同僚だったっていうお話を聞いて、これまたまですね。これまたびっくりしたんですけども、まあ、中澤さんから今の幅さんの、こう、まあ、活動されているフィールドとかは、どのようにこうご覧になってるんでしょうか。
はい。本当に幅くんは、青山ブックセンターを辞めて、あれよあれよという間に、本当に露出が増えて、なんていうかやっぱり書店に勤めている人ってあんまり外交的じゃないっていう印象っていうか、割とそのうちにとどまっている感じがしたんですけれども、幅君は全くそういう感じじゃなくて、まあ書店を出て本当に良かったなと思っているんですね。まあ普通の書店員として良かったかどうかよりはやっぱり今の場所っていうのが本当に良かったんだなと、とても頼もしく見ていますね。でやっぱり書店に勤めてるとやっぱり坂根さんもおっしゃったみたいに本が売れないとかそういう感じになっていくんですよね。でさっき言ったみたいに それまでその幅くんがやってるような選書をすることでお金が得られるとかいう考えっていうのがなかったと思うんですよね。そこがまあ幅くんがそれをビジネスとして成り立たせたっていうすごいところで、まあ、それはやっぱり誰でもができることではないと思うんですよね。で、そうですよね。だから私たちももちろんこういう本選んでくださいって言われて選んでっていうことはもうそれはもう業務としてやってて、そうするとやっぱり本を売るだけで利益を得るっていうのはやっぱりとても難しいことなんですね。でそういう意味で幅くんはまあそれでもその本のある本の魅力とか本がある空間の魅力っていうのを伝えてくれてる人だと思うんです。